かせられないラジオ。
聞かせられない。
聞かせられないラジオ。
聞こえないラジオじゃないよね。
聞かせられないラジオ。
聞かせられないラジオ。
NBC 長崎放送アナウンサー林田茂和です。
村山仁志です。
聞かせられないラジオです。
極めてオタク、オーバー40のオタクな男2人がサブカルチャーをディープに語り合います。
そうよ、
こんな話簡単には聞かせられません。
林田さん、はい、焦らないって言ってるのに、はい、今回もメッセージがいっぱい来てて、もうちょっとどれを紹介していいのや、あ、この人にしようっと。ラジオネームこうちゃんパパさんは、お、長崎在住の34歳の方ですよ。
はい、
林田さん、村山さん、こんにちは。
こんにちは。
初めてメッセージを送ります。
ようこそ。
こうちゃんパパです。本放送は仕事のため聞けないのですが、毎週ポッドキャストで拝聴しております。
拝聴ですか。
拝聴です。半年ぐらい前、ひょんなことから聞き始めたキカラジですが、うん、今では毎日のウォーキングのお供になっています。 おかげさまで10キロのダイエットに成功しました。
おかげさまでっていうのはキカラジのおかげではなくて、ウォーキングの努力なのではないですか。いえいえ、
私たちも気づかなかった何やらダイエットに関わる効果が我々のラジオ放送にはあるのかもしれません。
送信放送、
はい、
送信に効果があるわけですな。
送信に、ラジオなだけに送信で送信みたいな
お送りしておりますよ。
それはさておき、
はい、
私ガンプラ帰り咲きの一人でありまして、
ええ、
お二人の言葉をきっかけにおよそ20年ぶりに作ってみようと思い立ち、MG から作り始めたのでございますが、なんとまあバンダイ様の技術力に感動、それ以来 MG の虜となってしまい、このおよそ半年で14体も MG 作っちゃいました。
すごい、大人買いですね、ある意味ね。
大人買いでございますね。追伸、またガンプラ早組挑戦してください、楽しみにしてますという。
あ、第3弾ですね。
しばらくやっておりませんですね。
ね、
はい、そのようなリクエストも受け付けるだけは受け付けつつ、実現するかどうかはまあ楽しみにしていただきながら、今日も頑張ってまいりましょうか。
聞かせられないラジオ。この番組は NBC 長崎放送キーステーションに YBS 山梨放送、 MRT 宮崎放送、 IBC 岩手放送、 MRO 北陸放送、そして NBC ラジオ佐賀、以上5局をネットしてお送りします。
まったく聞かせられないラジオで。
そちもよくよく聞かせられないラジオよの。
お代官様こそ聞かせられないラジオ。
そちこそ聞かせられないラジオ。
さあ、林さん、今週のテーマは
ロボットデザイナー園山高助氏に聞くであります。
お、はい、
今日のこの時間は聞かせられないラジオではおなじみの方のインタビューでございます。ロボットデザイナーの園山高助さん、ま
あ、
キカラジタンの創作企画というのをですね、うん、ネットを中心に行っておりますけれども、はい、もうサブキャラクターとして確固たる地位を築いている園山ロボご自身でございます。
あら、あの方が
実は6月の18、19日の2日間長崎にいらっしゃいました。
あら、何しにいらっしゃったんですか。
キカラジに出演するためです。
さすが園山ロボ。
そういうことにしておきましょう。で、ついでに島に行ってらっしゃいます。
いや、本当は逆なんですよ。
嘘ですよ。
本当は逆なんです、
実は今回の長崎入りは、はい、炭鉱の島を見ることで、今後ゆかりの創作物を生み出してもらえたらという目的で行われたんですよね。
そうそうたる皆さんだったんですよね。
日本を代表するイラストレーター、漫画家、映画美術監督、 SF 小説から23人が長崎にいらっしゃいました、
はい、
地元の地域おこしグループの案内などで長崎市にあります池島、それから羽島、通称軍艦島の2つの島を訪ねています。今回この企画をですね、はい、したのは怪獣絵師という異名を持ちますイラストレーターの海田裕二ご夫妻でいらっしゃいます。
はい、
池島小中学校では小中学生とも交流、イラストレーターで漫画家の寺田克也さんのライブドローイングなどのワークショップが行われました。そして2日目がですね、特別に長崎市の許可を得まして、軍艦島の内部まで皆さん見学をされて大きな刺激を得たようです。さあ、ロボットデザイナー、元はね、家電メーカーで有名な松下電器産業でお勤めになられていたんですが、はい、園山さんに2つの島を見て感じたこと、そして本業のロボットデザインについて話を聞いております。
池島、はい、それから羽島、通称軍艦島、はい、この2箇所、はい、共通しているのは共に炭鉱だった島ですよね。ここに行ってどんなことをお感じになりました？
ですね、まあ、一緒に行かれた方たちはその炭鉱の方とかその炭鉱で使われている巨大なメカとかにすごいビンビン来てらした。僕ももちろんそれは大好きなんですけども、実は僕が一番グッと来たのはですね、炭鉱の周りにある炭鉱で働いている人たちの家族が住んでいたアパートとか団地とか、ああいうものの跡っていうのの、その中にあるその古びてのこう壊れちゃった家電品とか、特に羽島の軍艦島の方だと古いですので電気コンロとかがないんですよ。いわゆる奥戸さんみたいなその薪で炊くような釜みたいなものが残っていたりとか、でそういう人間の生活にまつわるものたちがあるっていうところにすごくしびれてしまいまして、でそういうのをなんか中心に見て回ってた感じですね。結局機械もそうなんですけども、その先にいる人間というものにすごく興味があるというか、その僕はテクノロジーとか新しいサービスみたいなものと人間がどう関わっていくかっていうところに実は一番興味があって、すごい技術があります以上で終わりではなくて、じゃあそれが例えば林さんの家に来た時に林さんの生活がどう変わるのか、村山さんがこれが欲しいと思ってもどういう技術をその提供すればいいのかみたいなところがすごい興味があるところなんですよね。
海田裕二さんって、はい、園山さんからしてもですね、はい、デザイナーさんとしてはなんかこう憧れの方の一人ですよね。
いやもうね、あんな絵が描けたら俺はデザインなんかやってねえぞみたいな僕はそのやっぱり SF イラストとかそのいわゆる絵画アートとしての絵画っていうの、まあ、デザイン屋を志してたというか、こういう仕事がしたいというのは割と子供の頃から思ってましたんで、どちらかというとその抽象的なアートよりは写実的なもので、写実的なものの中でも実際にあるものよりは世の中にないものをリアルに描く人の絵っていうのがすごく好きで、そういう意味でやっぱその加藤直之さん、イラストレーターの加藤直之さんの絵っていうのはすごく衝撃的で、でやっぱこういうのがいいよなと思ってるところに海田裕二さんがパッケージイラストとかプラモデルのパッケージとかああいうのを描かれて、こういう俺はこういうのが好きだっていうの、自分が考えたロボットとかこのタッチで描けたら幸せだろうなっていうのをずっと思っていたので、というわけかなんか仲良くしていただいていいのかしらっていうのはあるんですけどね、はい、
同じデザインの仕事をしている人でこうどっか行くっていうのはこれやっぱいつもと違う刺激があるんじゃないですか。
いやもうそれはあります、大人の遠足みたいなもんですね、はい、
しかもね普段は行けないところをね、そうなんですね、特別に今回は見ることができますからね、
はい、いやでもあれはやっぱりいろんな意味でいろんな人がいろんな立場で見るのがいいんだろうなって、なんか答えがあるわけじゃなくって、その多分答えはそれぞれの中にあると思うんですよ。で自分のプロフェッショナリズムを、まあ、あまり全面出さなくてはいいと思うんですけど、それをちょっと頭の隅っこに置いて体験することによって、あ自分の考えてるこれはこうだみたいなとか、これを絵にしたいとか、これをベースに考えたいとかいうのがやっぱあって、でさっきも言いましたけど、僕はその池島羽島を見てやっぱ思ったのは家電なんですよ。壊れたテレビとか古いラジカセとかに比べて今のものっていうのは魅力的なんだろうかっていうのを考えたりするんですよね。でそういうところを考えるとやることっていっぱいあるよなっていうのは、多分一緒に行かれたその漫画家の方とかイラストレーターの方たちがそれぞれに多分持っていると思うので、そういう意味では多分俺はいわゆるクリエイターじゃないからそんなところ行ってもしょうがないなって思っている方でも絶対行くとなんかいい刺激を受けるんじゃないかなというのは思いますね。
デザインのルーツとしてはもともとは家電品を手掛けてらしたんですよね。
あそうですね、まあ、家電品の中でもいわゆるその無線系とか黒物と言われているその AVC 機器、そのオーディオビデオコンピューオーディオビジュアルコンピューティングですか、あのあたりをが最初なんですけども、もちろんその鍋釜の類とかですね、炊飯器とか洗濯機とかああいうのも一通りはやっているんですが、なので当然その物があればよしではなくって、ちゃんと使ってもらわないと、使ってもらった上であこれを買ってよかったって言ってもらわないと話にならないっていうところがベースなので、ロボットもでもそんな風に考えちゃってる傾向があります。
ロボットもじゃあその家電品の延長のようなところがありますか。
そうですね、僕の野望としてはその家電売り場の中にロボットが置かれている未来っていうのを作りたいっていうのがあるんですよ。
は
だからそのロボットがその商売になるよって言われても10年20年経っているけど 実現していないことの一つとして、こうなるといいなと僕が思っていることの一つとして、いわゆる家電量販店がありますよね。あそこの4階がロボットフロアになるっていう。でその新婚家庭の夫婦がその新しい炊飯器買いに行きましょうっていうノリでロボットを買いに来るっていう世界を作りたいという野望があるんです。
もともとはプロダクトデザインっていうものをされていて、はいはい、しかしなぜこうロボットの世界に行こうと思ったんですか？
たまたま上司が新しいプロジェクト その担当メンバー表みたいな机にポロッと置き忘れていて、ちょっと見たらロボットって言ってるのがあって、あロボットやるんだと思って、僕の名前じゃなかったんですよで、あ俺じゃないんだと思ってカチンってきて、で今やってる仕事全部ほっぽらかして企画書書いて、はい、アシモフのロボット三原則ってありますでしょ。でロボットは人の言うことを聞かなきゃいけない、人、うん、あじゃあ人を傷つけちゃいけない、うん、で人の言うことを聞かなきゃいけない、で自分の身を守らなきゃいけない、うん、これは家電品の品質の話であると。で人を傷つけちゃいけないというのは安全性の話 で、
はい、
で人の言うことを聞かなきゃいけないというのは操作性の話 で自分の身を守らなきゃいけないというのは品質の話で、うん、だからこの会社がそのロボットをやる意味があるのであるというのをまずドーンとぶち上げて、でその後そのじゃあどうあるべきかという話をしたときに、そのいろんな家電がある中でそのロボットがインターフェースのコアになって、うん、こいつに全部指示を出したら全ての家電が反応するというような世界を作ればいい。だからその時はそういう言葉を使わなかったんですけど、いわゆるメイド長のような存在を一の中に置く、うん、メイドさんっていろんなその岩敷の中にメイドさん雇ったことがないのでよく知らないんですけれども、メイドさん
あったことはあるけれど、
あったことはあります、会いに行ったことはあります、そうじゃなくて、メイドさんって専門職じゃないですか、
はい、
お掃除専門の人とか、うん、お茶入れるの専門の人で、メイド長っていうのは、うん、そのご主人様と唯一窓口として、だから例えば明日お客さんが来るんだってメイド長に言うと、かしこまりましたって言って掃除係に念入りにやっとけって指示を出す。だそういう存在にロボットをするといいんじゃないのっていう、でやってしまえば新製品が出てもそいつとのやり取りさえ覚えておけば新機能とか覚えなくていいんですよ。例えば冷房が効かないどうしようって言っても暑いってそいつに言えばかしこまりましたって涼しくしてくれるとか、うん、みたいな世界があるんじゃないですかっていう企画書を書いて、机にそっと置いておいて、僕こんなこと考えてますっていうのこそっと書いて、
そしたら
半日仕事ほっぽらかして書いて、次の日その机の見たらその担当がその山に変わってた。
あ
そのインターフェースの考え方っていうのは本当に今どんどん実用化されてて、まあ、例えば手元のスマートフォンで、はい、ね、お家のクーラーの調整をしたり、はい、お家のペットを見てみたりとか、いろんなことができるようになってきてますよね、はい、それもまさにそのインターフェース部分をロボットでやってみてはどうかという発想だったんです
ね。はい、
メイドさんにね、
そう、まあ、短く言うとメイドさんが欲しかったってこと、
まあ、そういうことなんですけどね、まあ、で何かっていうとね、その可愛らしいメイドさんにやっといてよっていうのと、携帯端末に無言でポチポチやるのとどっちが楽しいですかっていう話ですよね。可愛げがあるっていうことがすごく大事だと思っていて、なんかそのムキムキのなんかそのスポーツマンタイプの男の子でもなんか可愛げがある人とかいるじゃないですか。それはそういう趣味とかいうのではなくて、なんかキャラ的に可愛げがあるからその面倒見てやりたくなるみたいな、そういうなんか こっちがその歩み寄ってあげたくなるような存在っていうものをその作りたいっていう部分もあるんですよね。コンピューターライクにしちゃうとパーフェクトなものを人は期待してしまう。でヒューマノイドもやりすぎると人間ができることは全部できそうっていう気になってしまって、一番わかりやすいのが人の手ってありますよね。でロボットにこの指が5本ついててなんかワキワキ動いてるその手をつけた瞬間に、その見た人は人の手にできるものが全部できると思っちゃう。一番分かりやすいのはじゃんけんしようぜってなるんですよね。でもじゃんけんって相手 その出した手を認識したりとか、タイミングを合わせてそのグーチョキパーをランダムに出したりとか、割と難しい判断じゃないですか。
ずっとい
るで、まあ、じゃんけん自体はできるかもしれないけど勝ち負けが分かんないとか、後出しずるいとか言わないといけないんでね。でも例えばドラえもんいいですかね、こういう名詞ですけど、ドラえもんみたいなその先っちょにボールがついているロボットだとじゃんけんしようとは思わないわけですよ。だからそのできることを形にするデザインも大事なんだけども、こいつにはこれができませんっていうことを体現するデザインっていうのも実はすごく大事だと思っていて、飛びもしないものに翼つけちゃダメとかね、だからその二足歩行がギリギリできるやつをすごい人間に近い形にしちゃうと、走れないんですか、なんだつまんねえのって思われて終わるっていう危険性があったりするんで、だったらもう正座したまま動かないロボットとか作ればいいじゃんっていう。
スターウォーズ興奮しちゃった。スターウォーズでね、R2D2 を見た時にそんなこと感じたんだ。
あ、もうまさにそうですね。
片方はほら、はい、人間型じゃない。
C3PO
はね。だけどもう一方は、
こう全然そんな、ね、手もなければただ車輪で動くという形を見たときに、はい、あ、これが、まあ、ロボットの進化系の一つなんだって認識した記憶
があります。あれはコンビでいるのが C3PO、 人型 の、 あの C3PO とそのドラム型の R2D2 がセットでいるというのはまた優れたデザイン、あの全体 の、 あの映像のデザインとしてすごく素晴らしいんですよね。あれを見た瞬間に役割がポンポンと分かるじゃないですか、
はい、
で分かる上にそのあこいつにはこれができそうだなっていうのが一通りできて、うん、ダメなんじゃないかと思ったらできなくって、でもできそうにないと思ってたことができて感動したりとか、こいつ頭からライトセーバー出すのかすげえみたいなね、
うん、
ホンダの足も、ね、はい、あの大人気ですけれども、ごっつい P1 があって P2 があって、はい、そして足もが来たからあれ可愛いんですよね、
はいはい、あれいきなり見せられたら、あの割とのっぺらぼうな感じで、うん、あの可愛いかって言われると思うんで、よっていうところはなきにしもあらず見せ物になっちゃってると思うんですよ。で見せ物ってインパクトがあって面白いと思ったら人はキドチンを払ってお化け屋敷とか行くじゃないですか、
うん、
あのサーカスを見に行ったりね、うん、でもお化け屋敷に行って六六首面白かったよね、お母さんの六六首うちに買って帰ろうかって言わないじゃないですか、
うん、ね、六六首と暮らそうとも思わないですよ ね、
で、あのピエロが面白かったからちょっと茶の間に飾ろうかとか思わないじゃないですか
、うん、
でそれは見に行くっていうそのサーカスとかを化け物屋敷を見に行くっていうイベントの中での面白さであって日常生活の中での面白さではないわけですよ。
あ、
だから僕らが作りたいのは日常生活の中でこれがあるといいよねって思うようなロボットにしたい。だからこれがこいつがいると朝1時間寝てられるとか、こいつがいると給料が上がるとか思えるロボットでないと買おうとは思わない。
今日は園山さんもね、実はシャツの真ん中に我々にとっては見慣れたデザインが
示されて、そういえばなんだか、ね、さりげなく何か着てらっしゃいますね。
でも僕ね、この園山さんのデザインを見ていると、
園山ロボ、
園山ロボ、ちょっと能面を思うところがあって、
あ、はい、
能面も決められた表情はないんだけれども、はい、そこから喜怒哀楽を感じるじゃないですか、はいはい、その山ロボの、ね、デザインにも、ね、僕それを感じるんですよね。
まあ、それはちょっと褒めすぎなんですけど、それを言っていただけるとすごく嬉しいのは、あの狙っている、あのその山ロボはあの全然そこ考えてないんですけど、あの一つの究極は能面 の、 あの能面なんですよね。で能面ってあの角度によって陰影とかその目のラインの上がったり下がったりで喜怒哀楽を出せるじゃないですか、ね、
はい、
とにかくモーションとその見え方の組み合わせで全然感情が変わって見えるっていうのがあって、でロボットはその、まあ、柔らかい素材で作った表情がニョニョ変わるロボットもありますけど、あれも僕好きじゃないんで、できたらソリッドな硬い感じのものにしたいんで、その時に表情を出そうと思ったらやっぱりアクションモーションなんですよね。でそのモーションだけじゃダメだから、でそのちょっとうつむいた時にその悲しそうに見えるその造形みたいなものっていうのができるといいなっていうと能面に至るんですよね。なのでそこを言っていただけると嬉しいんですが、なかなか実現しないんです。
キカラジの中でもう園山ロボというのは一つ確立されたキャラクターになっていて、
なんかね、なってますよね
いろんなアーティストの方も含めて、はい、様々なデザインの、まあ、一種の提案みたいなことをされてるじゃないですか、は
い、ついこの間もあの小池さんにね、キカラジに首絞められるロボってなんかあの佐世保で美味しいものを食ってたら首絞められてましたけどね、
なんかこうそうさせてしまう魅力も含めてやっぱあるんでしょうね。
どうでしょうね、あのいじりやすいっていうのが多分あると思うんですよ。でこれもともと書いてたのはロボット学会、日本ロボット学会っていうのがありまして、でそれの表紙イラストをずっと描かせていただいてるんですけども、でそれの時にやっぱその特定のメーカーとか研究所の特定のロボットをイメージするような絵にするとやっぱ良くないでしょうっていう思いがありましてですね、できるだけニュートラルにその誰が見てもヒューマノイドなんだけども、どこのって特定できなくてでもヒューマノイドだよねって思えるような絵を整理していったらこんな感じ、要は線をどんどん整理していったらこんな感じになって、なのであの結構学会誌にはちょこちょこ出てる顔なんですよね。だからそもそもなのでアイコンにしたんですけど、そしたらあのうまい具合に皆さんがいじってくださってでなんかちょっとね、あの踏まれ役とかスケベ役が多いのはちょっと気になるんですけど、もうちょっとこう役に立つ絵とかないのかとは思うんですけどねでも、まあ、あのおっしゃるようにいろんなイメージを勝手に作っていただくっていうのは割とあの僕の思うツボみたいなところはあるんですけども、はい、
ということで園山さんのインタビューを聞いていただきました、
はい、
かなりあのアカデミックな話にね展開していったかと思うんですけど、
そうですね、
僕印象的だったのは自分の中でロボットの未来理想像って、うんうんうん、ヒューマノイドにあると思ってたんですよ。
鉄腕アトムみたいなね、うんうん、人型のものが最終的に行き着くところではないかと思ってたんですけど、曽根山さんの話を聞いていると、いやそうじゃなくて、むしろこう家電品のように生活の人間の生活のすぐそばにあるのがロボットの、まあ、理想的なものなんだよっていう話を聞いて、その話が非常に印象的でしたね。
まあ、簡単にまとめると、うん、曽根山さんはメイドさんが欲しかったんだなってことですよね。
そういうまとめ方しちゃダメ
そうですよね。
園山さんは違うって言ってたでしょ。
違うとも言ってた、うん、ね
え、まあでもいろんな方がね一生懸命ロボットのことについてね研究開発を進めてますけれどもね、だんだんとでもその未来は近づいてきているのかもしれませんね。
そうですね、あの私たちが思い描いていた未来とはちょっと違うけれども、うん、しかしなんというか、あの未来というのはいろんな意味で手に届くところにあるんだな、手に届くところに実現するのが未来なんだな、科学なんだなという、ね、気もしましたね。
そしてこれちょっと時間の都合でね、お見せできなかった部分もあったんですけど、曽根山さんがああいうロボットの企画書を書いた時代というのはまだ世の中がこんなネットワーク社会ではなかった時代なんですよ。
そうなんです。
その時代にも未来をまるで予見するかのようないろんな企画書プロジェクトの提案みたいなものをなさって、ロボットのありよう、インターフェースとしてのありようみたいなことを考えてらっしゃったっていうのは驚きでしたね。
先見の明の塊のような方でした ね、はい、
講演なども行っていらっしゃるようですからね、ぜひ生でねお話を聞いていただければと思いますね。
はい、はい、曽根山さんお忙しい中 NBC にお越しいただきましてありがとうございました。
ありがとうございました。
合言葉は聞かせられないラジオ。
な、何？
聞かせられないラジオ。
聞かせられない
ラジオ。
聞かせられないラジオ。
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 聞かせられない、
聞かせられない
ラジオ。
聞かせ
ラジオ。
ええ
帰ってきたけど、まさか園山ロボが来るだなんて、さすがの私も腰抜かしちゃったよ。あれ？ところで私へのお土産は？へえ、ないんだ。いい度胸してんじゃないの、あの空豆ロボ。ちょっと教育が必要なようね。ゆっくりハンマーを磨きながらこの歌いってみよう。ヒカラジタンのバラード。
ゆらりゆらゆらゆらゆらら、あたしの
今回ですね、園山さん23人のいろんなクリエイターの方と長崎にいらっしゃったんですが、
ええ、
海田裕二さん、海田ご夫妻が主催したツアーということで、その実はあの私海田先生ともご挨拶をしたんですけれども、びっくりしたのがですね、腰を抜かしました。
時々海田先生もキカラジを聞いてくださってた
そうです。あ、そうですか。
いやちょっとね、あの絵描きながらとかなんで集中して聞けなくてごめんねって言われちゃって。
いやどうしちゃいますやらってこう
恐縮ですね。
目の前でこうもう怪獣音頭私戻ってしまいました本当にね。
そうですか。
もうそれがどうしたアーストロンみたいな感じでございましたはい、はい、びっくりしましたですね、まあ、そんな話もしながらですね、ラジオネームスパイクさんからのメッセージご紹介しましょう。
はい。
ほぼ1年ぶりにドイツに帰還、落ち着いてこの放送を聞けるのはやっぱりドイツだなって
そうですか、
かっこなぜって自分で突っ込んでますけれども、6月18日のユーストの冒頭でいきなり軍艦島についてのお話、もうすんごくツボすぎて1年のブランク感じないわ、かっこ私にとって軍艦島は行きたい島です、やっぱり長崎に行かないとダメかしら、来てください、
海田さんもね、もともと1回まず長崎に来て島を体験されて、やっぱり他のクリエイターの人に見てほしいという思いがあって今回のツアーにつながったってことを聞きました。
そうですね、で今回限りではなくて何度も軍艦島にいろんなクリエイターを連れてきたいとおっしゃってました、
ね、クリエイターに限らずやっぱりいろんな人があの島で感じることって大きいんでしょうね。
そして、結構ね熱っぽくおっしゃってたのが軍艦島、端島と池島をセットで見ないとダメなんだっておっしゃってましたね。
あ、なるほど、
要するに炭鉱を閉じて誰もいなくなった島とその後も残っている島と、この2つの島を両方とも見てほしいんだっておっしゃってましたね、で池島についてのメッセージもいただいてまして、ラジオネームオレンジさんです、はい、こんにちは。村山さんの押し入れ話楽しく拝聴しています。拝聴ですか、
はい、
先週の放送で、以前の放送で少し話題になった池島が舞台の映画池島短歌を見てきました。はい、池島の景色が満載で最初はたどたどしかった少年たちの演技に後半どんどん引き込まれました。人の温かさにほろりとさせられました。今はまだ長崎福岡での先行上映の段階のようですが、ぜひたくさんの人に見ていただきたい映画だと思いました、
はい
はい、確かにね長崎から先行上映で徐々にね全国で公開されていくようですが、よかったら皆様ご覧くださいね。ラジオネーム泣きべそひろりんさんも池島短歌の先行上映を見てきたということでした。あ、それからラジオネームオレンジさんは続きがありまして、ほろりと来るといえば6月22日長崎歴史文化博物館で行われた長楽亭ボンタさんの新作落語、
あ、はいはい、
長崎出身ならではの話の流れ内容はとても親しみやすく、最後は思わずじわっと来ました。以前番組にも出演されたマイセンさんも出演されていて場の空気を一瞬で盛り上げてくれました。素敵な寄席に参加できて幸せでした。秋の社会人落語日本一決定戦11月の長崎あざみ寄せも楽しみですと。
ありがとうございます。今回は完全書き下ろしでネタ下ろしでしたからね、ちょっと緊張しましたですよ。人情話を作らせていただきました。
そして気になるのが社会人落語日本一決定戦でございますけれども、
まあちょっとね出来がねどうかなちょっと考えます。
新作落語で挑む予定ということでございますね。
そこは変わらないですけどね、
はい、まあ、そのあたりの話もおいおいキカラジの中での報告もあるかもしれないしないかもしれません。さて来週のテーマですが、
村山押し入れ発掘物件昔の模型紙編3でございます。
ナローターゲット狙いでまた行っちゃいますよ。
これ結構受けいいんですよ
意外とですね、というわけで聞かせられないラジオ、お相手は
林田茂和と
村山仁志でした。それでは皆様ラタ毎週。
なお本日の園山隆介さんのインタビューはユーストリームでも配信します。7月9日午後4時以降アーカイブで公開しますよ。スタジオの様子や映像も合わせてご覧ください。